いきますよ、10番からいきますね。じゃあ、まあ、大橋さんの言葉をそのまま使うと、たらたらやってきた、うん、たらたらやってきて、まあ、でも自負があるわけですよね。これさっきの秋野さんにお話した5冊か30冊かって話なので、人からとやかく言われる問題じゃないんですね。ご自分の自負と代償を払ってそんだけやったんだっていうのがあったのは事実なんですね。自分としてはすごく認識できた。そこからそこまでは主観の話なんですよ。非常に主観的、人からとやかく言われる問題じゃない。でもここから客観性が必要になってくるんですね。じゃあご自分がそこに当たって強みは何ですかって話なんですね。成熟したホニャララになるのにご自分の強みは何ですか。で、実はこれは後でいろんな棚卸しをしないと出てこないことなんですけど、例えばですよ、すごくもう乱暴に言うと、人とのコミュニケーション能力が高いとかですね、聞く耳を持つことができるとかっていうふうに強みだと仮に書いたとしますね、お前さんが。それが自分がそう思ってるとします。で、そうすると、でもそれは強みだと認識してても客観性があるかどうかわからない。でも実はもう何十人にもそう言われてると、過去よくみんなにそう言われる、本当話聞くの上手だよねって言われてるとかですね、褒めるの上手だよねってもし言われてたとします。そしたらそれをそこに書くんですね。で、その時のですね、大事なのはその時の褒めるの上手よねって仮に言われたとしますよね。それが10人に言われたからってここに書いたとしますよね。その時に客観性なんですけど、ここすっごい大事なんですけど、社会的な客観性じゃないんですよ。社会的な客観性だと10人にしか言われてないのってもし言われたらくじけちゃいますよね。10人にしか褒めるのがいいねって言われてないねって、そうですよね。そうじゃないんです。ここは一郎の心の中の客観的な事実と結びつけて、ああ俺ってバッティングと投げるのは得意だなって腑に落ちたかどうかなんです。だから例えばもう大橋さんのネタをそのままじゃあ100人に褒めるの上手だねって言われてても客観的ですよね。で、多分100人からそんな風に言われたら社会的には結構いいかもしれない。でも自分が腑に落ちてないんだったら客観性の自信の裏付けにならないんです。なのでご自分の一番とつなげてみて、どうして自信があるのかが数字的に裏付けのあるような10、11、12を思い出すんですね、見つけるんですね。そうすると僕が自信があるのは投手と打撃、去年僕たちは全国大会行きました、大会ナンバーワンです、県大会でホームラン3本ですっていう数字見たらすごいっぽいんですけど、もしかしたら全国レベルの1億円契約金をもらう選手からしたらすごくないかもしれないじゃないですか。だって県大会レベルでしょとか、全国大会で行ってきて一郎が自分が一番だって確信しただけでしょ、一郎の他にももっとすごい投手いっぱいいたよって周りの人は言ってたかもしれないんですよ。というか社会的な客観性ではない、ご自分の中の客観性だから勘違いって思った方がいいですかね。勘違い、
思い込み
、うん、藤田さん大丈夫ですか。ストーリーは話してる内容は大丈夫ですか。ネタは出てくるかどうかはこれからです。
ですね。
それが今1番とか2番に対して10、11、12の何か出てきます、強みとかって。
それが合ってるかどうかわかんないですけど、
さっきのあれはもうそうと思いますよ。そのうん、何があっても切り開いて一人で全部完了してしまう、何回も言ってるっていうのはそれが1回じゃないじゃないですか。何回も言ってるんですよね、いろんなところに。あの時もそうだったし、あの時もそうだったし、あの時も実はそうだった。なんか私ってなんか何回数字、何回も何箇所でもあれをやってるな、結構すごいなって腑に落ちるんだったら強みなんです。
はい、
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 それが10、11、12です。 10、11、12はセットだったんですね。セット。セットなので、そこはセットで考えていただくんですね。そうすると、今後も続けるっていう決意ができない場合があるわけですよね。その程度じゃ私俺弱いよなってと13番が決意できないんですよ。一郎的に言うと、一郎は1年間負け知らずで野球やってきたっていう今現在ですよね。だからこの調子で頑張ります、要するにこの調子で頑張りますって一郎が言ってるですね、言葉の背景には未来に行った、過去も見てきた、で客観的にも見てみた、そして自分の腑に落ち具合とかも感じてる、だから一番になれるもう気がしてるんですね。だからこの調子で頑張りますよって言える。で言えないのであればここで書けないはずなんですね。そうすると12までをやり直すんです。客観性が足りないのかな。客観性が足りないってことは9とか8とか9の設定がちょっと遠すぎるのかな、設定している1番と2番が高すぎるのかな、高さはいいのかもしれないんだけども、時間が短すぎるのかな、高さは絶対達成したいんだけどちょっと時間が足りないのかな、で1番とか2番までまた戻っていくんですね。逆の場合もあります、過去にすごい積み重ねをしているのに、さっきの幻想夢目標で言えばもうそれは目標じゃないですか。要するに論理的に積み重ねていけば半年後には達成するでしょうっていう程度のことしかそこに書いてない場合もあるんですね。人によってちょっとこの三角形の図で補足するとですね、こうなるんですね。ちょっと時間軸はそのままいじらないんですけど、赤でこの一番右のこの一番である高さが高すぎて、でしかも通る位置が自分のやってる経験はこの今のところが小さすぎるのにこう目指してる三角形、これ分かりますよね。このイメージ、この三角形だとなんか違和感を感じて、いや無理だろうなって思うわけなんですけども、でもちっちゃな三角形の努力はしてますよね。少ないながらだったらそれに見合う高さが必ずあるんですよ。で通るスパットも見合うスパットが必ずあるんです。自分が腑に落ちるぐらいと、もう一個はこうですね、たくさん努力もしてるのに通ろうとしてるスパットも低くて、行こうとしてるところもなんかこう低すぎてちっとも心がワクワクしない、こういうのもあり得ます。
それはなんででしょうね。
セルフイメージが低い、あとだからやってもやってもまだまだって思ってるその思考パターン、でそれは、この練習版でない明日の版で僕が見ながら、そこが僕のツッコミを入れていく役目ですね、もう一押しをさせてもらう。でその思考パターンってやっぱり一人では突破できない、思考パターンだから一人では突破しづらいんですよね。でそれは僕の役目でもあるし、あとはパートナーの人の役目でもあるんですよね。それはこの三角形がなんか低くないですかとか、高すぎないですかとか、短すぎないですかとかですね。そうすると10、11、12をして今後も続けるっていう決意ができたら、三角形、つまり13番の決意ができるっていうことはですね、三角形がご自分の中で整ったなって感じがなんとなくね感じるんですよ。これはこの10回やってきた中での、だいたい朝から始めると3時ぐらいにやっとその顔になるんですよ、みんなの顔が。3時とか4時ぐらいにやっと腑に落ちたんだみたいな、あーみたいな感じですね。そこまではもう僕が悶々としてる、もだえてる顔を見ながらですね、悶々としてるみたいな、大丈夫ですよっていう感じなんですね。本当だから大丈夫なんですけど、でそうすると三角形がいけたっていう感じになると決意までいけるんですね。と14が書けるんです。14ってやっぱり一番の高さともこう連動してるんですよね。 一番をこのぐらいのことをしてこんな風に人と関わってこんな風になるとしたら誰々に感謝してこんな風にしたいなってやっぱり思うわけですよね。スタッフとかかもしれない、仕事仲間かもしれない、家族かもしれない。でそれに対して、レストランでご飯なのか、なんか旅行に連れていくとかでやっぱり感謝のサイズとかご自分の中で価値観があるじゃないですか、人それぞれ。それはやっぱり1番とも連動してるんですよね。と14番が書けますと、やっぱり感謝っていうのはすごく、その成功哲学、成功法則とか右脳とかいろんなその研究者が言ってますけども、いいその脳から出るんですよね、エネルギーが。とご自分の一番に対してのワクワクとも連動して、ああすっげえこれやりたいなっていうふうに思ってこれるので、15番でいろいろ付箋で、あの夢、この夢、こんななりたい自分出したけど、いろいろある中で僕は私はこれがやりたいって宣言ができるんですね。でできない場合は1番からやり直しですよ。だって宣言できないんだもん。たったこれをだから1日でやろうっていう話で、はい、でも今日もう書けたんですよ、そこまで。ほとんどちょっと10、11、12はいろんなその裏付けの話があるんですけど、今少し時間取るから付箋とかでやってみましょうか。10、11、12例えば福田さんだったら、その資金繰りの30社を見てきたっていうのがもうすでに前でも1回出てるんですけど、そのことに関して例えば、なんか褒める言葉、感謝の言葉を何人にももらってるとか、自分のような同業っていうのは実は意外といるんだと、いるんだけど彼らのサービスも自分で見た、聞いた、試してみた、調査してみたけど自分のサービスの方が丸々が優れてると、それはクライアントの感謝の言葉で裏付けられるって言って自分が腑に落ちるんであれば、それがご自分の客観性です。
はい、10番があって
10番、はい、
11番があって、うん、11と12がかぶっちゃった
んですね。うんうん、はい、わかります。はい。
12でもかけなくなっちゃったんですね。11に書いちゃったからみたいな。
うん、いいです、いいです。
それはどう、どう違うのかね、11。
そもそも、なんか似てますよね。はい、11と12って。で、ちょっと一応作文、もう常に、一応作文に戻っていただけると、大体解決するんですけど、11番は、客観性といえどもですね、僕が見てきたって言ってるんですよ。自分がナンバーワンだって確信してるって言ってるんですよ。それを12番は数字で証明してるんです。うん、30社のクライアントから感謝されてるとかですね。 では、10、11、12は、まあ、形はお分かりいただいたかと思います。ともうあとは、まあ、13、14、15はもうここはもう今やらなくていいですね。ではですね、今日のちょっと復習と明日どんな風にやっていくのかをお話しして今日終わりにいたします。今日お伝えしたことの一番のもうキーはこれですね。この三角形ですね。で三角形で描いて何が伝えたかったかというと、このもう何回も言ってますけど、その行ったり来たり感してご自分の中 の, その連続性っていうのかな、その連続の中に、そうすると明日もまた今日が終わって過去になるじゃないですか。そうするとまたそこにこの連続が続いていくので、あ、この夢に本当に自分っていけるんだなっていうことを感じるのか感じないのかがすごい分かるんですよね、違和感で。あ、やっぱりなんか設定したけど欲しくないこれって最初の方で言いましたよね。で、たったの1週間でもし本当に思えたとしましょうか。今までそのことをずっと1年間とか3年間とか欲しいような気がして捨てきれないでいったとするんですよね。そのことに目指すような気がしてるけど目指しもしない、決めもしないん で捨てもしないっていう時間を仮に1年とか生きてるとしたら、1週間でやっぱ全然やりたくないって思えたら早いんですよね。その連続性の中で感じていけると思いますので、実際一番最大これをリピートで受けている方は4回ですね。
同じやつですか、
このセミナーを。
あ、4回前まで位置が違ったんですか。毎回違う位置で、
あのだんだんずれてきて最後はもう全く違って、やっと4回目で本音言ったねみたいな。
へ
え。だからずっともうだからもうここの中に川があるのに、コアがあるのに、ずっとこの外側の、うん、要するに嘘っぽいので、うん、でもストーリー作っていくから整合性ができちゃうんですよ。1と2が1と2はそうしたいって言うからやるとそのままできちゃうんですよ、ストーリーは、うん、で旗から切ってもすごいんですよ、うん、素晴らしい、うん、あ、そうなったらすごいねって言うんだけど、うん、だんだん3ヶ月ぐらいで西田さんあれは捨てましたみたいなよかったですみたいな、あれじゃないってことに気づきましたって言って10回のうちの4回リピートして、4回目でやっとあのこのセミナー受けなくなりましたっていうこともあるけど、仮にその人がですね1回目のやつをもう全然受けなかったとして、ずっとそのことを信じてたらずっとそれを追い続けるんですよ、もしかしたら50歳とか60歳とかまで。で60ぐらいになって気がついてそうじゃなかったんだって思うんじゃもう遅いですよね。なのでやっぱり一日も早くあの違う夢は捨てていただきたいっていうのは僕は結構本当に思いますね。その嘘っぱちな夢は早く捨てましょう、
ね、1と2をやってた時に、
はい、
その嘘っぱちになるなっていうのを感じたんですよ。
お
僕自身が
僕自身自分のことをですね、
数字を入れていくじゃないですか、はい、その瞬間嘘くさくなるんですよね、
うん、
私の場合あの増えた経営者にとかって言ってるんですけど、うんうんうん、で社員が20人とか売り上げいくらとかっていう瞬間にあれなんかそうやって面倒くさいなとかその辺は、はい、今作文読んでみたら、はい、そんな数字書いてないんですよね。一郎は
1とか2やですよね、
はい、そこちょっとどうなのかなと思って、2に無理にでも数字を入れようとしたんですけど、はい、そんなアプローチは必要ないってことですかね。
そうです、あの完成版あの明日のところでもっといろんなあの福田さんという人がどういう価値観を持っているかというのを棚卸しをもちろん全てできないですよ。でも僕の中であの選んだそのワークを用意してますので、それをやっていただければあのもう少し分かると思います。そこに書くべき1と2が変わる、もしくは表現が変わる。
今はちょっとなんとなく書けるなって気はしてるんですけど、はい、おっしゃる通りちょっとワクワクが潰れそうな勢いはあるな。みんなかっこよく作っちゃって、
そうそうそう、なんか そのために言っちゃったから義務で向かわなきゃいけないみたいな。
そうすると1ヶ月経つと、はい、なんか違うことやってるのかなっていうのは感じましたね。
で仮に福田さんが明日ですね、明日までにそのことに完全に捨てきれないとするじゃないですか、もしかして。で明日の終わりで、その経営者というのをあのやった後しますよね。 でその後1週間経ちました。でなんかこう毎日やってきますよね。とその時にやめられれば早いですよね。だって過去何年もずっとそう思ってきたわけです。だからこの次の18ページに、あのこれは18ページはですね、何かを書いてもらうためじゃないんですけど、そこに書いてある文章だけ読みます。18ページの一番上ですね。本当ではない嘘っぱちの気持ちの悪い妥協した人の物差しで決めたつもりになっている夢ではなく、よだれが出てしまう、もうそこに向かわずにはいられない、明日からすぐにそのための何かに取り掛かってしまう、そんな夢とはっていうのを僕は作るお手伝いをしたいんですよね。少なくともですね、少なくともというか、あのたったの2日ですから、やっぱりやり方をお伝えするのが一番 の僕は目的でもあって、ただ成果物としては出来上がる。なのでとにかくこの嘘っぱし感ということに気づいていただければ、この2日の中で、あ、これが嘘っぱちの感触なんだなって気づいていただければ、その後毎日とかたまにとかでもなんかもう一回戻ってこれますよね。 あれと一緒だみたいな、あの時と一緒だ、これうわ嘘っぱち嫌だみたいな、そしたらやり直しできるな、どんどん。ですので明日の多分ね、本当夕方ぐらいには、あの嘘っぱち度の中でももう1段とか2段優れたのができますよ、うん、グレードの高い嘘っぱちが。そうしないと嘘は見抜けないですね、具体的にしてないから。さてじゃあ明日やることは何かと言いますとですね、まあ細かい内容は全然見なくてもいいんですけど、19ページの題名だけ見てください。お互いに知り合いながら自分の棚卸しをするということで、もちろんあの書き出しのワークとかもいろいろやるんですね、ペン使って書いて、そしてまたお二人で会話をしてとかいうふうにやっていって、ご自分とはこんな価値観を持ってたんだなぁなんていうふうに気づいていただきます。で、あの結構ですね、よくどっかで見るようなワークも入ってるんですね。僕いろんなところから集めてきたワークの中で残したものなんですけど、多分あの伝え方がそういうのとは違う、考え方が違うので、また違う発見ができるんじゃないかなと思います。そしてその材料をもとにですね、25ページ、完成版をここから書いていただいて、もう全くフォーマット一緒です。もう頭の中にですね、三角形の形が入ってるはずですので、結構自分で書けるんですよ。このね、自分で書いてもらう方にしたら多分 3,4 回ぐらい前からなんですけど、驚くぐらい皆さん早く書ける、うん、あの悩むのはネタが出ないところが悩むだけで、文章はあっという間に仕上がるんですよね。で出来上がった文章、パチパチ目がパチパチパチそして出来上がった文章をまだ清書にならないので、その後のいろんないくつかのですね、フィルターを通して整えます。さっきのアバウト言葉とかですね。で最後清書をして出来上がりが、今日冒頭に言った成果物になります。以上になります。何かご質問ありますでしょうか。
から明日の朝まで、
はい、
何
もしなくていいです。あ、まあ、あの道中があるので、その道中にこう見返していただいて、あの1から15のこのなんか三角形の流れとかを見返すくらいはいいかなと。あとは朝も朝最初も言いました通り、あのメールで送った通りのやつですね。過去になんか夢とか目標とかなんかをこう決めた経験があるなら、その中で必ずやるのが欲しいものリストを書くみたいなのがありますよね、
はい、
必ず入ってるんですよ。なのでその欲しいものリストみたいなのを作ったことがあるならそれを持ってこられる。で宝地図みたいなことを作ったことがあるならそれを一回見てくる。持ってこなくていいですよ、でっかいな写真撮ってくるとかですね。でそれから、そういうのをもしあれだったらみちみちやってみてもらってもいいです。欲しいものリストみたいな、まあ、ほとんどそれ自体は作文には反映はしないんですけど、あのちょっと見方によってそういうふうに、あ、こういうことを感じてるんだなっていう価値観は分かるので、そのネタが多いほどですね、あの僕がいろいろアドバイスがしやすいかもしれない。でもなくてもいいですよ、ここでやりますから。
西田さんがそれも参考にしながら、
そうそうそうそう、あ、そういうふうな見方とかは思う方なんだな、
はいはいはい、
うん、なくてもいいけどあった方がより情報が多いので判別はしやすいぐらいですかね。はい、それではあっという間の8時です。お疲れ様でした。
ありがとうございました。